では今週も川崎さんと私でお送りしていきますセクション8の時間でございます。ねえ
始まってる？
うん。
あ、はいはいはい。
どういうことそれ。俺セクション8の時間でございます
って。いや、いつも3、2、1って来るからさ、待ってたんだけど。
じゃあ行きますか。
始まってたね。いよいよ、もう始めよう。
ほう。なんか違うパターンで来ちゃってごめんなさいってことで。というのもね、ちょっとね、はいはいはい、俺ね、ちょっとだけ出世したんですよ。
出世、うん、はいはい。
やっぱりね、こうセクション8も、そのね、リスナーの皆様にずっと語っていますけどね、うん、結構ね、どでかいラジオに出演して、多分セクション8のリスナーよりも多いようなラジオに出たんだよね。
この前言ってたやつでしょ？
そう。そんな感じ。この前言ったのちょっと、ね、もう一回一応告知しとくと、サバイ製薬サウンドクリニックという JWEB の番組に出たんですよ。
うん、うん、うん。
で、こういうラジオをやっているので、なんとなくね、まあ、うん僕もラジオ手慣れてるんですよみたいな態度でちょっと収録してきたわけですよ。
やけどするよそんなことしてた
ら。やけどする？
やけどするよそんなの。
あのね、僕は大体いつもね六本木ヒルズの某階にいるんですけど、ジムウェブはあの、うん、33階なんでね。
そこが何？あのスタジオだけあるの？それとも JWEB の？
いや、まあ、JWEB の会社があってスタジオがある。
放送局が。
そう。
あ、そこに33階に全部入ってんだ。
そう。プラス、あれでしょ、外のスタジオってことで、欅坂スタジオだっけ？ヒルズのちょっとそこ、外の道に面したところに、もうなんか公開スタジオ、公開収録ができる。
はい。あるね。はいはい、
そういうところで JWEB が六本木ヒルズってとこ仕切ってるみたい。
まあね、
なんとなくそういうの言ったんだけど、でもね、感じたことがあるわけ。
うん。
意外にね、こういうラジオとそんなに変わらない。季節はすごい。
変わらないの？
季節はすごいけど、なんかこう、実際に喋るっていうことが何かというと、あんまりね、俺としては雰囲気が変わらなかった。今ほら、ここではさ、カズがこう、三重にいて、俺は東京にいるわけだけど、
うん。
その時はね、目の前にいる人に語るわけだけど、こう、質問されたことに答えるっていうぐらいの話だからさ、別になんか、すごいなんか声を張ってくれとか、別に、めちゃくちゃ細かい台本があって、これを読めとかそういうわけでもなく、普通に聞かれたことに答えるっていうぐらいのことだから、
うん、
別になんて、セクション8でやってるよね、それ、みたいな感じもしちゃうぐらい、そんなになんかラジオだからっていう感じもしなかったね。これはあれなのかな？
何その、うん。
何
あ、1対1で話すっていう感じなの？それとも1対複数とか？
いや、これがね、実はね、1対1で話してるんだけど、オンエアは俺だけが話してるみたいになって、その、話を聞いてる MC がなんか俺の話をいじるみたいな、なんかそういう感じらしい。
へ
え。まあ具体的に言うと、ハリウッド流すごい会話術っていう本をね、私出してるんですけど、その中の項目でこれに関してはどうですかって聞かれたんで、ディレクターの人からこう普通に会話をする形で、まあ、どうですかってこういうことありましたよねって言ったら、はい、そうなんですっていう感じで、最初にあの、はい、これに関してはここのトピックですというふうにトピックの名前を言った上で、それを俺がこう解説したんだけど、それをするだけで別に、なんかこれといって、何か細かいものがあるわけでもないし、普通にマイクに向かって話すだけっていう感じ。
で、そのマイクっていうのもさ、
うん、
あのザ・ラジオマイクみたいなマイクなんでしょ？
そう、それはね、ザ・ラジオマイク的なものだね。
へ
ぇー。ちょっと意外な感じしない？なんかもうちょっとなんかいろいろさ、あの、仕切られてるとかそういうこともなく、普通に、ザ・ラジオマイクみたいなところで、じゃあ、回しますから、はい、やりましょうか、みたいな感じで、さ、じゃあ、こういうことについてどう思います？みたいな聞かれて、あ、それはですね、っていうふうに答えて、それだけ。
打ち合わせの時間とかはどれくらいやったの？
打ち合わせはね、まあ、5分とかぐらいの話かな。
あ、そんな、なんかその、前見までにさ、どういうことを聞くか。
いやいや、それは送られてきた。それは送られてきた。
ああ。でそれに目通して準備して、じゃあね、もう5分ちょっと打ち合わせして、もう本番なんだ。
その打ち合わせっていうのがさ、別にあの、なんていうの、何を喋るかっていうよりも、この番組はこういう番組でして、みたいな、そういう打ち合わせよ。
説明？
うん。で、オンエアではこういう風になるから、っていう形で、別に、どういう風にっていう、そういうのではなかったね。
完成形とかはまだ、聞いてないんでしょ？もちろん。
いや、完成形はもう、あれですよ。8月の最初の木曜日の朝に分かるわけで。
あ、もう放送聞いてわかる。
そう、放送聞いてわかる。だって、俺はほら、収録現場を後にしたって、それを後でディレクターがさ、ね、川崎くんがやってるみたいに、なんか編集するわけでしょ、きっと。
うんうん。へぇー。え、どれくらい収録時間をかかったの？
収録の時間はどれくらいだったの？収録時間は5本撮ったんだけど、番組自体は10分ぐらいの番組かな、うん、で、それを5本分だけど、もちろん10分の中にタイトルコールがあって、今日はどういう人が出ますっていうのを MC が言って、で、俺の、まあ、テレビで言うと VTR 的な感じで音声が入るわけだから、それはもうすごく短いから、うんうん、まあ大体、打ち合わせも含めて1時間ちょいぐらいの話かな。まあ、打ち合わせプラス雑談もありますからね。
そんなもんなんだ。なんか、半日ぐらい拘束されてさ、
うん、
なんかテストやってさ、
うん、
本番やってみたいな感じだと思ったんだけど、
うん、
だってね、そんなちょろっと1時間で終わるんだ。
そうそうそうそう、まあね、言いませんけど、まあギャラもいただいたりしてっていう話を。
うんうん。
だからね、なんかこう、
なんか言われた？うん。
何を？
あ、いいよ、どうぞ。
いや、言われたって何を？
いや、渡辺さんこなれてますねとか。
こなれてる？
いや、収録こなれてますね。さすがやっぱセクション8やってるだけあって
収録こなれてますねとか。セクション8はチェックしてますと言ってたね。セクション8はまあ毎週チェックしてますっていうふうに言われたぐらいかな。
絶対チェックしてないよ。チェックしてないでしょ。それ言われてないでしょ。
言われてない言われてない。
分かっからね、こうやってやつ。そういう嘘俺分かるからね。
あの、え、何？
データ見てるからちゃんと。そういう嘘俺についても分かるからね。俺データ管理してるの俺
な
んだ。
あ、そういうこと？
すぐバレっからね。騙さないからね。
嘘をつけないね。
そう、
まあ、こなれて
る。ポッドキャスト関係に関して嘘は通じないと思う。
あ、まあ、なるほど。
俺がやってる分には。
まあ、あれだよね。あの、視聴者っていうかリスナーがね、満タイになってきたら、まあ、嘘つけるかもしれないけど。
あ、そうだね。あ、でも、100超えたらもう多分分かんない
と思う。ああ、まあ、それそうだね。今、それだけ、数にバレるってことは、それだけ少ないということなのかも分かんないけど。
告知を一切やってないからね。
だって検索で来るでしょ。そっちを狙わなきゃしょうがないんじゃない？
いや、あの、多分ポッドキャストで検索してたどり着くって文化は多分ないと思うよ。ランキングでたどり着いてるみんな。
なるほどね。じゃあランキングにやらせてもなんでも入れなきゃしょうがないってことなんだ。
そう、どっか SNS とかで告知して再生数が伸びると、うん、どうやらランキングに乗るシステムっぽいのよ。
じゃあ本当に告知しなきゃしょうがないんじゃん。
そう、本当にしょうがないんだけど、それを、うん、やらないで淡々と今8回目か、うん、まで撮っているっていう、この俺たちの
何やってんの俺たち、こう
根性っていうか度胸っていうか。いや、だから、いや、散々言ったじゃん、告知しようぜって。
あとね、俺がちょっと忙しすぎるっていうのがあってね、なかなかできないと思うんだけど、ちょっとそれは考えなきゃいけないね。
いや、なんかさ、一応もう告知はしていいよって話に、まあ、したじゃん、結構前に。でも、りょうた一切やんないから、ちょっとなんか俺もビビっちゃって、
うん、
なんかりょうた告知しないんだったら、ちょっと俺は告知ちょっと控えようかなと思って。
いや、違う、別にいけないと思うんだよね。ほら、俺も、今ちょうど、この収録日、7月も最後だけど、8月最初の週とかに本が出るとかで、いろいろこう、なんかね、いろいろ手紙の書いたりなんだりとか、いろいろこうあってさ、メールをチェックしてとか、一日いろんなやることがあって、忙殺されててさ、申し訳ないけど、ちょっと後回しになっちゃった。
いや、忙しいのは分かってて、変に告知してさ、なんかトラブったら余計嫌だから、ちょっと黙っとこ
う。いや、そういうわけじゃない、そういうわけじゃない。ただの対話ですよ。
いや、僕がね、
そんなことはない。
僕が告知しなかったのは、なんか、
別にそれは
関係ない。やらかしたら俺が責任取れないから、黙っとこうと思って。
なんか、じゃあ、あれじゃん、ツイッターとかでさ、あの、つぶやいてさ、1万円ぐらい払えばどう？
あー、なんだっけ、プロモーション？
そう。
ってやつ？あ、そうだね。それやってもいいかもね。それをね、やらないでね、よくもまあ毎週収録しているよなって思うよ、まあ、正直。
楽しくやってるだけだからね、俺にとっては。そんななっちゃってるね。もう全然ラジオじゃなくなっちゃって る。カズとのおしゃべり。
楽しいから別に。いや、別にそれはそれでいいんだけどさ。
楽しいかって言われちゃったら、なんかそこが、カズが別に楽しいと思ってなかったら、リスナーも楽しいと思えないでしょ。
いや、楽しいよ。楽しくやってるよ。うん、
あ、なるほどね。
でも楽しくやってるけど、うん、これ一体誰が聞いてるんだろうなって
いや俺
正直ぶっちゃけさ、だって亮太もこれ聞いてないでしょあなた。
いやいや聞けてない、だってこれ聞いたらさ
1回と2回目以外は聞いてないでしょ。
結構だって時間がかかるじゃんとか言って、だって内容知ってるし俺。
いや結構変えてるよ、あなた聞いてないだけで、うん、結構言ってなかった、なんか存在しない話とかいっぱいあるよ。
本当？
だからちゃんと聞いておかないと、そういえばあの時あれさって言われてもさ、結構存在しない場合多々あるから。
でもそれ聞いたところであの時のあれさみたいな全部さ把握できないよそんなの。しょうがないじゃんそれは。
いやいや俺は把握してるよ、忘れないように必死にメモってるもん、あの話言ってない、言ってないことになってるって。
もうそういうさ、そういう神経質な世界じゃなくてもちょっと緩くいこうぜって。それダメっすか？
いやいいよいいよ。
いや俺勘違いしてたな。じゃあでもなんかさ、告知告知って言ったところで最終的にはさ YouTube とかみたいにさネタが上がってくるとさ、なんだかんだって検索されて出てくるのかと思ってたんだよ。
いやだからそのポッドキャストの検索っていうのがなんか Google が一番熱心にやってるんだけど、うん、俺たち Android 持ってないから、うん、一応 Google ポッドキャストで配信をやってるはずなんだけど、
うん、
よくわからないんだよ
ね。まあね、あとそれをやるにしろ、だから俺はちょっとやんなくちゃいけないなと思ってたのはそのあれだよね、このセクション8っていうのの概要とかさ、その辺のどういう人たちなのか、うん、その辺をしっかりやってあげないとダメなのかなと思って、今それなんか意外にね、番組こうですってのもなんかそんなにね、2人で話し合ったりとかして深く考えていないような気がして、そこも重要かなとは思ってるんだよね。
それもどうなんだろうね、なんかはっきりした方が。
しかしそれにしてもまたラジオでこのセクション8の悩みになってきたね。
お悩みそうなんだ。ちょっと俺さ、うん、話戻すんだけどさ、
うん、
何が一番悔しいって、うん、J-WAVE のスタジオをリョータが使ったっていうのが俺すごく悔しいのよ。
なんで？
僕の好きなポッドキャストの収録が J-WAVE のスタジオで、多分そのヒルズのスタジオでやってるのよ。
なるほどね。
ポップライフっていう Spotify が作ってる、
うん、
ポッドキャストの番組があるんだけど、
うん、
それ J-WAVE のスタジオで撮ってるって、
うーん、
本編中に言ってて、うん、だから多分それ六本木のスタジオなのよ。
あれお金払ったりとかしたらブッキングできんのかな？
できないんじゃない？許さないでしょ Spotify が。
あ、できないんだ。いやなんかほらそういうほら貸しスタジオみたいな
場所を使うってこと？
うん、
いややってないと思うよ。だ J-WAVE でしょ、
うん、
日本で一番大きい FM のラジオ番局でしょ。
あ、そうなの？
J-WAVE って
東京 FM とか
と、
それ
いやトップクラスでしょ J-WAVE は。
J-WAVE の方が上なんだ。
いや俺上だと思うよやっぱり。J-POP って言葉作ったのは J-WAVE だよ。
なるほどね。
J-WAVE の番組でその日本の、
うん、
その当時は歌謡曲か、
うん、
まだ歌謡曲をもっとより新しくする、世界に通用する、
うん、
まあ、流行曲っていうのかな当時。
じゃあちょっとそれはあれなんだ、自曲の名前にちょっと似せてみたいな感じで作ったんだ。
ああ、そうなのかな。なんかまあジャパニーズポップスを略して J-POP って。
なるほどね。
なんかの番組のプロデューサーが作ったの。
なるほどなるほど、まあ、じゃあすごいとこなんだね。
すごいとこで何をお前撮ってんだよ。しかも俺の好きなポッドキャストの番組と同じスタジオかもしれないところで撮りやがって、
ね、
ドア2つ、悔しいわ。
ドア2つあったよ、ドア2つ同じ1つのなんか
あれガチャンガチャンってするやつでしょ。
いや違う、そうじゃなくて6畳間みたいなぐらいの狭いスタジオなんだけど、ディレクター側が入る方にもドアがあって、反対側の窓側のところにもドアがあって、なんか機材があってテーブルがあって、別に通り抜けできないわけじゃないんだけど、通れないぐらい狭くて、なんか2つドアがあって、なんか結構手狭なアットホームのあるような部屋だったね。
それあれなの？外は見えるの？外の景色とか。
そう、見える見える。俺さっきツイッターと
フ
ェイスブックにね、つぶやいていたんだけど、あまりにも外の景色が逆光すぎて、なんか俺の姿はほとんど映ってなかったけどね。
あれが何？スタジオなの？
そう。
あ、そうなんだ。
まあちょっとリスナーの人見てないかもしれないから、説明したけどどういうのだか。
僕が説明するの、うん、ちょっと待ってね。ツイートを見た方が、見て説明するわ、待って。
だから中にいると本当にね、6畳より広いか、8畳もないな、でも8畳もないの、6畳くらいかな、そこの真ん中に機械があってっていうぐらいで、ね、あと後ろ椅子があってっていう。 で窓際にあって、もうマイクに向かって話すだけで自分のパソコンを見ながらこう話してるわけですよ。
あ、パソコン持ち込んでるんだ。
そう、あらかじめこういうの質問しますよって来てるから、なんか俺もメモ書き程度でさ、まあこの辺のエリアについて答えようかなっていうのを箇条書きぐらいにはしてたから。どう、あった、
あった、あの暗いね。
そうそうそう、逆光になっちゃってね。
はいはいはいはいはい、もう本当大きい窓がドーンってあって、それをこれ説明するの難しいね。
でしょ。だからまあ俺が言った通りよ、6畳ぐらいのところに後ろに背中を窓にして撮ったってだけよ。
でもちゃんとほら時計があるじゃん、このよく何テレなんか特殊な時計撮ってみるかよくわからない、見方がわからない丸時計があるし、スピーカーもついてるし、
うん、
はあ、いいな。
カズも
楽しそうに笑ってんな。
あ、そんな見えた俺の表情。
一応見えるよ、すげえ笑ってんな。
カズも近々来んじゃないの、オファーが。
どっから来んの。 JWEB からオファーが来んの。いや来ないよ。
俺も何にもぼーっとしてたけど急にオファーが来たから、なんか人生そんなもんだと思う。
あ、すごい、東京タワー見えるんだ。
うん、あ、知ってる、近いんだよ。
何、
一駅隣、六本木と。
いや、それは知ってるよ、それは知ってるけど、神谷町、ほら方向的には見えないじゃん、まだ。
ああ、そういうこと、ね、
360度あるんだから。
いや、なんかスカイツリーかなんかと勘違いしてんのかなと。
スカイツリーも場合によっちゃ昼間から見えるんじゃ
ないか。いや、見えることは見えるけど、あんな近くには見えないでしょ、全然遠くだから、うん、もっと千葉の方っていうかさ、ね、
墨田区ですもん、
ね、そうそうそうそう、
下町の方だから。
昼
だからなんか、うん、いた誰か J-WAVE の、
いや、いろいろ人がごちゃごちゃ、アナウン
サーとか芸能人とか、
いろいろ人がごちゃごちゃしたけど、俺は一番手前の部屋だったから別にまあどうってこともなくサクッとその部屋に入っちゃったね。もうだってそのスタジオとかに入る前の J-WAVE の玄関のすぐ横のソファーみたいなところで、俺とそのディレクターの人と、うん、俺のマネージャーみたいな人3人で打ち合わせをして、
うん、
でもそれでサクッとすぐスタジオ入っちゃったから、まあ、後ろの方にいっぱい人がいるなって感じがして、もしかしたら違うブースとかにも、まあ、芸能人とかねいるのかもわかんないけど、まあそんな感じでサクッとやったとか他はわかんない。
俺とさ、もうずっと聞きたかったんだけどさ、うん、こうラジオするときってさ、なんかみんなヘッドホンつけるじゃん、
うん、
あれってなんでみんなヘッドホンつけてんの？
あれはあれじゃない、つけた？ディレクターがちゃんと音がさ、マイク入ってるかとかそういうのをチェックしながら聞いてるから、ディレクターがつけてんじゃないの？
いや、しゃべる人っていうの、パーソナリティもね、うん、みんなヘッドホンつけてるの。あれ何なの？
あ、それはわかんない。それはわかんない。俺がローカルのコミュニティラジオとか出た時もそんなのはディレクターだけがつけてた。
あ、つけてないんだ、あれ。なんか写真見るとみんなつけてるんだけどさ、
うん、
あれって一体何なんだろう。
なんだろう、みんなディレクターなんじゃないの？
ディレクターの指示聞いてんのかな。
あ、そういうことかな。
憧れるんだよね。だから一応俺たちもさ、イヤホンつけながら今これ撮ってんじゃん、うん、これ双方の声を聞くためだけのイヤホンだけどさ。
あ、でもそういうことなのかな。なんかディレクターの指示が入ったり、なんか CM まで何秒前とか、なんかそういうことを言ったりするのかな。なんだろうね、外のほら、
あ、生放送だったらそうかもね。
あ、今回はさ、あれじゃん、ディレクターがその近くにいるわけだよ、ブースの中
に。近くっていうか、喋ってるのがディレクターじゃないの？
そうそうそう、だから切っちゃうけど、ブースの中いるじゃん。
うん、
だけど、あれじゃないの、そういう、ま、ね、耳につけてるのは、外の音がさ、ディレクターの指示とかそういうのが、ブースの外にいて、そっちから機材をいじってたりとかすると、それつけないと聞きようがないんじゃない、
うん、
そういうことじゃなくて。
いや、今度
多分おそらくそうだよ。その今度見て、
多分そうだよ、何かしら聞いて
る。ディレクターが
自分の声とか聞いてるのかな。
ディレクターがさ、同じ部屋にいないんだよ。そういうことだと思うよ。なんか CM の途中とかそういうの含めて、なんかそういうなんか自分でワンマンでさやってる人はさ、それでそんなのいらないのかもしれないけどさ、ワンマンでやってたってあれか、うん、そうだよ、ね、CD のそのつなぎとかそんなんだってさ、こっちでこう流してっていうのをさ、自分でちょっと音声確認しながらこう次の曲とか流すわけだから、多分なんかそういうのやってんだよ、
うん、
変なとこ憧れるね。そこ重要、そこ重要。
いや、僕さ、ルックスから入るからなんだって。
あ、確かに。
ルックス、自分のルックスはあんま興味ないし自信もないけど、なんか憧れてる人の、うん、何、身につけてるもの、
小道具とか、まあ、ルックスじゃないし、それはアウトフィットみたいなもんでしょ。なんか外
のアウトフィットっていうのかな、
外のなんか身につけてるものってこと。
外面じゃないけど、そうそうそうそう、
ルックスっていうとほらなんかこう容姿みたいな感じでしょ。
容姿か。
それではないでしょ別に。容姿じゃないじゃん、そういうヘッドホンとか。
容姿はあんまり。
ヘッドホンとか容姿とかではないじゃん。だからそういう外につけてるものっていうことは、そういうね、そういうことでしょ。アウトフィット的なもんでしょ。
アウトフィットっていうの？
俺の記憶が正しければね。
じゃあそのアウトフィット、テレビの AD さんだったらあのさ、ガム手をさ、うん、絶対に肩ぐらいからさ、なんかあの、うん、紐つけて持ってるじゃん、
うん、
ショルダーバッグとかにさ、うんうんうん、ガム手こう吊るしてるじゃん。だからあれもまず真似るのよ俺。
そう、 AD AD に何憧れんの？
なんか憧れない？なんかちょっとなんか一番動いてるじゃん。
いや大変。
見た感じ一番動いてる人は真似しやすいじゃん。
大変そうだなと思って嫌だけど。
いや俺もあんまり嫌だけど、あの映画だったらさ、カチンコを絶対にこうカチンコ打つのとこから行くねみたいな。
ちなみにあれだよ、その AD さんでガム手とか持ってるのってのはもうフロアの時だけだからね。
フロアって何？
ああそういうさ、ディレクターとかそういうのもフロアの仕事っていうのがあってさ、まあ、フロア D って言ってそれだけ仕事してる人もいいんだけど、フロアっていうのは収録の時に あのあれなのよ、そのスタジオでこう動くっていうことなの、うん、そういうことだから5秒前とか言ってはい撮りますとか言ってさ、そういう動きをしてるディレクターがそういうガム手とか使ってるような AD を指示してやってる感じで、ここにバミリますとかなんかね、そういうことやりながらやってんだよ、うん、で普段のAD は別になんかちょっとチャラいような格好してたりとか、うん、なんかボロボロのなんか服みたいなの着て、なんかで制作会社で寝たりとかしながらパソコン使ってリサーチして、なんかカンペとかをなんか作ってたりとか、なんかそういう感じで、別にそんな一年中ガムテープつけてるわけじゃなくて、本当収録の時だけああいう感じにしてるのかな、そんな感じ。
あ、いや俺のほら世間、多分世間一般の人のイメージはそのフロアっていうの、うんうん、だと。
まあそうだろうね、だって番組放送中に見切れる AD は多分ほとんどフロアの仕事やってんだからね、カンペも、あのカンペ出したりとか。
いや、あの僕の友達にも AD いるけどさ、うん、あの悪いけどそのディスクワークやってるところを真似しようと申し訳ないけど、うん、やっぱりこうガム手と、
うん、
あのパーマセルだっけ、なんかガム手はさ床につけると後残っちゃうけど、後が残りにくいってテープがある、うん、
養生テープね。
そうそうそう、それ白と黒持ったりとかさ、あとバミリ用のさ、うん、赤いビニールテープ、黒いビニールテープとか、
ね、
白とか、うん、ビニテとか、そういうの、あなんかやる俺一回やっても
形から入るね、形から
形から入るけど全然そのほら動けないから分かんない。
カズそういう世界には足を踏み入れようとしなかったの？制作会社的になったところとか、
テレビのところ、
うん、
いや僕は映画が好きだったから、まあ、映画が好きだから、
うん、
テレビ関係はあんまり全然興味ないし、
いやいやいや、
でも職があるのはテレビ関係の、
今散々テレビの AD にあのアウトフィットに憧れるみたいなこと言ってたじゃん。
そう、憧れるけど、うん、やろうと
思わない。ああそうなんだ。
なんかやってんなみたいな感じ。正直さあんまいい話聞かないんだよね、その同期とかが何人か言ったけど。
いい話ってそれはないよ、いい思いをするのはディレクターになってからですよ。
まだみんなディレクターになってないはずなんだよね。でももうそろそろなるかな、30過ぎたらってなれる？
30過ぎてなってなかったらちょっと危ないかもしれないよ。
あもう遅いんだ、30過ぎてディレクターになってない。
まあでもね今はねちょっと遅咲きみたいな人も多いとは思う。
じゃあもうみんなそろそろなってんのかな、うん、大半みんな辞めるんだよね 2,3 年で。
俺はあの23ぐらいでなったから。
ディレクター、
うん、
それは何は早いの遅いの？
AD 経験しなかったから、初めから。
もともと構成作家スタートなの？ディレクタースタートだったの？
ディレクタースタートよ俺は。なぜかっていうとね、 NHK には、ね、AD さんいないんですよ。
その NHK に AD いないっていうのはさ、その NHK の社員としていないっていう意味？
そうだって NHK の社の
存在しない
ってこと？ NHK はそういう AD と D でセットで仕事をするような仕事をしないの、肩書き上ね。
じゃあどうやってやるの？
PD って言って全部ディレクターがアシスタントをつけずにやるっていう建前で動いてるんだ。
PD？
プログラムディレクターという言い方をして、
プロデューサー？ディレクター？
うん、プログラムディレクターという言い方で、でみんなが PD なの。
え、それだとさ、なんかいろいろかぶんない？
何が？
干渉とか企画とかかぶったりしないの？勝手にバラバラやってたら。
あ、だから別にそうじゃなくて、ほらカンペを作るとかさ、 ね、だってあの企画のリサーチをしてとか、あのディレクターのなんかその駒使いみたいなことを AD がやってるわけだけど、民放ではね。だけど NHK で
企画の話じゃなくて、じゃあ今制作の話なのか。
そう、
はいはいはい、
だからまあ事実上 AD みたいな動きをしてる PD もいるんだよ。だけど肩書き上では AD がいない。どうしてもほらなんかこういう、ね、ダビングとかをちょっとよく任されるとかさ、そういうなんていうの、そういう仕事しかしてないような PD も中にはいると思うんだけど、基本的にはなんか企画を通しましょうみたいな、それで自分のを作りましょうみたいな感じで、もしできない場合はあの先輩がついてちょっとこう作っていきますみたいな。俺がいたセクションは特にそんな感じだったね。
あ、じゃあ特にいわゆる AD みたいな下積みをやらずに、もういきなり企画は出せるっちゃ出せるんだ。
そう、は別として。だから俺は国際放送っていうところにいたんだけど、
うん、
23ぐらいの時かな、23から26、7ぐらいかな、何年か、
うん、
その時はだいたいね、何週間かに1回ぐらい自分の企画を通さなくちゃいけなくて、それを作ってはまだ、うん、まあ最後の頃はなんか自分で行ったけど、最初のうちなんかは先輩とかにロケにくっついてきてもらって、ああでもないこうでもないとか、うん、カメラマンにはこうやって指示しろとか言われて、だから先輩の仕事を見て覚えるっていう民放スタイルじゃなくて、先輩についてきてもらいながら自分のプロジェクトを進めるみたいな感じで俺は仕事を覚えた。ちょっとラッキーでしょ。それで結構ね、給料も良かった。
え、それが普通なの NHK じゃん。
わかんない、国際放送だからかもわかんないけど。
うーん、
だからそれで多分俺はね、人に比べたらね、そのお弁当発注をするとか、なんかこうカンペを作るとか、そういうことでずっとね、フロアのことをやるとか、そういうことでなんか、ね、下積みを、飲食店で言うなら皿洗いとかをしながらみんな料理作らせてもらうわけだと思うんだけど、俺の場合は最初からなんか料理を作らせてもらった環境にいたから、だからひょっとするとほら本とか作ったりとかそういうのもさ、なんか40超えてから予約できましたみたいな人がいるかもしれないけど、なんか俺の場合は28区ぐらいの時から本とか書き始めたりとか、なんかそんな風にショートカットできたのは NHK のおかげかなと思って感謝してるね。
あの、こう聞いてる皆さん、わかんないかもしれないけど、もともと渡辺は、放送作家なんだよね。
もともとって今もやってるよ。
放送作家って言っていいの？
いいよ、別に。
本職が放送作家って言ってもいいの？それとも普通の作家なの？
いや、本職放送作家という認識で俺は活動してる。だからちょっとラッキーだった部分もあるかもしれない。
ジョータだってあれでもね、話聞く限りさ、うん、その最初の本もなんかトントン拍子に出たんでしょ？確か。
一番最初の本はね、23の時に出したのかな。
で、2つ目がそのハリウッドですか？ハリウッド。
うん、違う違う。その2つ目は、朝日新聞もう一つの読み方って言って、それは28とかぐらいの時に出したのかな。で、ハリ
ウッド。朝日新聞のやつが最初じゃないの？
その前にね、あの雑学本があるのよ。あの謎のザクザク雑学本が。
ああ、俺それ知らなかった。そんなのあるんだ。
そう、思わず人に言いたくなる伝染病の話っていうのは、なぜ俺が書いたんだっていう本があった。
それ何？自分から企画出したの？それとも
オファーがあった？そうよ。あの、当時はね、まだね、ネットがそこまで主流じゃなかったから、雑学本っていうのがね、結構まだ売れてたのよ。何でもいいから。
そうなの？
例えば歴史とかさ、歴史とかそういうなんで、例えば自分の名前ではないけど、他にそういう俺雑学本の手伝いをちょっとしてたのよ。あの NHK の仕事をしてる傍らね、
うん、
それで坂本龍馬のこのなんか実はフリーメイソンじゃないかとか、今ほら俺都市伝説のね感じの仕事とかちょっとしてるけど、それにつながるようなさ、そういうその関さんの本ではないけど、そういう坂本龍馬のそういうフリーメイソン説とか、そんなのをまとめた本とか、そういうのをねいくつか手伝ってて、ある時出版社がなんかこう、うん、いっぱいね、あの本をね、書店に出さないと出版社の力が弱くなって、書店の棚に置いてくれなくなっちゃうらしいのよ。
あ
で、企画が頓挫して、なんかこう、適当にというのは失礼かもしれないけど、なんか特貫工事で本を出さなきゃいけないってことになってると聞きつけて、なんか企画を出してくれないかみたいな、うん、そんな誰でもいいから募集するみたいなのがあったから、当時ね、ちょうど、なんだっけね、舞台インフルエンザかな、鳥インフルエンザかな、忘れちゃったんだけど、そういうのがすごく蔓延してる頃だったから
、鳥じゃない
か、鳥インフルエンザが蔓延してて、そういうのが怖い怖いって言われてたから、じゃあ本当は怖い伝染病の、思わず人に言いたくなる伝染病の話って感じで、鳥インフルエンザ以外にも結構蔓延したら怖い病気っていっぱいありますよっていうのはこうリサーチできるし、プラス著作権とかがそんな病気の症状とかってないじゃん、 こんな症状が出ますみたいな、うん、だからまとめやすいかなと思ってそんな企画を出したのよ。そしたらじゃあそれ作ってくれって言われて、でもしなんか自分の名前とか出したら他の仕事でなんか足しになるかもしれないから自分の名前で出したいって言ったら、ってだったら印税ちょっと減らしますけどって言われて、でもまあまあまあなんか、うん、記念として別にただ働きでも関係ないかなってみたいな勢いでまだね若くてお金も体力もありましたから、まあ、それで引き受けて自分の名前で初めて本が出たっていうところで、それはね10日で作らされたんですよ。
すげえ10日で作れるんだ本って。
だからもうしょうがないからもういっぱい本を見てさ、ザーってそう書き写してさ、パクリにならないようにさ自分の言葉にそれをこう置き換えて順番を変えたりとかして、だって歴史的史実だからね、それは別にさ、
うん、
この昔ペストが流行りましたとかそういうことは別に俺が語っていいわけじゃん、
うん、
だからこう語るんだけどあんまりも時間がないからさ、このコピペになっちゃうそれはいけないからさ、資料3つ4つ読んでさ、うん、自分の言葉の頭に入れてこうガーって書いていくわけだけど大変だったね。それで病気の症状の表とかでちょっとページを埋めようとか思って妹とかに、
うん、
どうせお前暇してんだったらその表を作れとか言ってちょっと小遣いやるからとか言って無理やり作らしたりとかして。
え、10日で書いてさ、うん、その書店にはその何もうすぐ並んだわけ
？10日で書いてその後2週間後ぐらい並んだんじゃない？
はあ、すごいね。
一応それで俺のそのだけじゃちょっとなんか足りだからって言ってベテランのそのね本をもう 2,30 作ってるライターの人が最後なんかこうチェックしてさらに俺のギャラをなんか 半額ぐらい取ってったけど、
うん、
そういうプロセスがあったけど、まあそれはまあ23ぐらいだしさ、今からも10年も前か。
いいの？年齢不詳だったのにもう今年齢分かっちゃったよ。
まあまあまあ年齢不詳ですよそんなの。難診法かは分かってないでしょ。
ああなるほどなるほどね。受診法って考える俺が甘いん
だ。そうそう、甘い。だからまあそういうことでね、それは10日でできたんじゃない？だからそれは初めてね。
でその後にその朝日新聞のやつ書いて、
そうそうそう、
前聞いたけど、
うん、
なんかトントン拍子に出たんでしょ？
それもね、なんかこう、なんかブログとか書いてるときに、そう、なんかこう、面白いねって言ってくれるおじさんがいて、
うん、
じゃあそれを出してみようかっていう感じがして出て、なんか出る出るって言ったのに、なんか朝日新聞が盛り上がってるうちに出せなくて、なんか放置されちゃってるなと思って、ブームが盛り下がってから出したっていう感じがして、もっとブーム中に出してくれたら売れればもうちょっと売れたんじゃないかなっていう心残りはあったんだけど、でもあれだね、本間デッカとかの評論家 のやってる武田邦彦先生が自分の番組でちょっと押してくれたの。
ああ YouTube 出てた
よね。そうそうそう、
その後
だからそれでそれなりにバズ
って見た、それ
それなりにバズってなんかねランキング1位とかパーって言って、あれもありがたかったね。まあ、その最初
ちょうどその頃だもんね。俺と亮太。
そうそうそうそう。
違ったっけ？
そうそうそうだと思うよ。で、ちなみにですけど、その朝日新聞の読み方やその伝染病の話の出版社はやっぱちょっとそういう荒い部分があったせいか、うん、もう今はもう潰れてなくなっています。
あ、潰れたんだ。
うん。
まあだろうね。そんな。
まあだけどそういう経験をねして一冊まとめるとか。そういうプロセスを知ったし、うん、なんかね、その時はなんか、うん、こういうちっちゃいとこから出しても売れたりとか、マスコミとかの反響とかもないな、みたいな感じ。でもまあ、まあ自分の周りの、なんかね、こう、放送作家の周りの人とかは、あ、この人は一個まとめられる力があるんだな、とか、ちょっと一目置いてくれる感じがあって、本業が広がった感じもあったから、うん、まあありがたかったんだけど、本としてね、なんか自分のことが注目されたりとかそういうのはなかったから、まあ当たり前だよね。朝日新聞って言ったって別に俺よりもっと朝日新聞詳しいおじさんはいるんだし、伝染病って言ったって俺よりは伝染病詳しい人はいるんだからさ、
うん。
だからまあそういうことを学んでいろいろ、あ、そういう戦略があるんだなっていうのを学んだ10年ぐらいだったのかな。10年と言わないか、6、7年だったのかなって感じかな。で、やっぱ一流の出版社の方に来たらやっぱ反響が違うなっていう感じだよね。
ダイヤモンド社だっけ？ハリウッドいう会話です。やっぱ俺でも知ってるよ、ダイヤモンド社って。
多分日本で。
のさ、
うん、
広告いつも見るじゃん、うん。都内だったら絶対見ない日ってないじゃん。
ないだろうね。
ぐらい。
うん、
まあ三重県はあんま見ないんだけど。うん、
日本で一番でかいあれじゃないのかな、ビジネス本の出版社なんじゃないかな。
あ、一番でかいんだ。
おそらく一番でかいんじゃない。 売上100億とかそういうような規模なんじゃないのかなと思うけどね。自社ビルも結構でかいのが渋谷にあるよ。
あ、渋谷にあるんだあれ、うん、へえ。やっぱどうなの、ダイヤモンド社っていうその、まあ、知らない人はいない。
やっぱああいうところからすると出るとやっぱりあれだよね、公演とかも全然あ、ダイヤモンドの著者ですねって感じで見てくれるから。
そんなもう今はない出版社とは、
うん、
全然違うわけ。そうそう、それは違うもんね、信用とか違うもん
ね。だからダイヤモンドが人を集めて公演やりますって言ったらはあっていう、そんなの前のやつだったらな、あの逆に社長の方がなんか渡辺君手売りで売れるとこないのみたいな、こんな感じだったのが、なんかダイヤモンドはイベントやりますから来た人には必ず本を買ってもらってつって、はいって言って蓋開けてみたら、行ってみたらね、百何十人ぐらいいたりとか、そこで喋ってくれって言われたりとかね、
うん、そのダイヤモンド社で本出すきっかけっていうのはどういうのがあったの？
それは俺がね、あのツイッターをこうつぶやいていて、プラスあのそういうツイッターに俺が自分でアゴラっていうところに記事を書いたのとかを載せてたりしたのよ、はいはいはい、そしたら、うん、ドナルド・トランプに関する記事をね、俺が書いてて、それがね、めちゃくちゃバズってて、9000いいねとか取ってたのがあったりとかしたのよ。
あの、トランプ当選前にトランプが当選するだろうって書いてたやつでしょ？
そうそうそうそう。そういうトランプ当選するだろうっていうのも、なんかトランプって何者って言った時に、トランプはタレントとして理解した方がいいって言うんで、日本だったらビートたけしが立候補したみたいなもんだっていう記事を書いたら、すごいバズったわけよ。
俺、それびっくりしたよ。全然。りょうたのこと知らない人からさ、
うん、
これ読んだ方がいいよって言われてリンク送られてきてさ、開いたらさ、うん、お前じゃねえかよ
ってマジで
超びっくりしたもん。
俺結構じゃあすごいことやってんじゃん、すごい仕事してんじゃんそれ。
いやびっくりした
よ。俺のことは知らなくても、なんか俺のなんかこう作ったものを見てくれてる人っていうの結構世の中にいるのかなと思うと、ちょっと時々嬉しく思う時はあるよね。
いる。一応あのこのポッドキャストだって聞いてる人いるよ、うん、少ないけど。
いやいや、いるからさ、それはありがたいな
と思う。いるいる。だって、あれでも、水曜の深夜0時にこれ出してるんだけど、うん、12時半なる、30分過ぎる前に再生してる人いるからね。
うん、あ、ほんと。会いたいな、そうい う
人。いるいる、
する誰なんだろう。
誰なんだろうって。俺いつも確認するのよ。もし、せっかく時間かけて作ってさ、うん、配信トラブルがあって嫌だから、うん、確認するんだけど、だいたいほら、気がついたらもう12時回っててさ、1時ぐらいに確認するんだけど、うん、
いやそれは
アナリティクス見るとさ、もう視聴再生ついてるの。
それはなん、すっごいなんか成功な上がったってことを確認しに来たボットか、もしくはファンかどっちかだね。
いやね、ボットじゃないと思うあれ。だってあの再生最初の頃はね、うん、なかったもんそんなの。
あ、じゃああれだ、どっちがこう、どっちのトークを聞きたくて来てんだろうね両方だといいね。セクション8だといいね。
両方だといいけどね。
揉めちゃうね。
怖いんだよね。いやでもほら、どっちかだったらいいじゃん。
ん
聞いてくれるんだから。
そうそうそう。そこは、それ以上細かい、
そこは、
それ以上細かい調査やめよう。
やめよう。それは、だから、へこむもん、俺だって。そっちもへこむでしょ。
そうそう。まあ、俺はそんな、そんなへこまないかもしれないけど。もう別に知らなくてもよかったかなとは思うよね
聞きたくないことってやっぱあるから
さ。そうそうそうそう。あえて聞かなくてもよかったかなって。
批判はね、僕聞きたい方だけど、
うん、
なんかほら、そういう批判じゃなくて、
そうそう、
なんか、なんとも言えない感じ
で、そうそう、どっちの方が好きで、好きですって言われたら、それは。
聞きたくはない。
それはね。
言ってくれる分には構わないけど、こっちから調べようとは思わない。
別に知らなくてもいいよね、本当にね。
知らなくてもいい。
それ以上それ以下でもないよね
、うん、別に人に言われたらいいよ。渡辺さんの喋りが好きで、ああ毎週ポッドキャスト楽しみに聞いてるんで、そう伝えてくれますかって言われたら全然伝えるけど、
うん、
うん、なんか川崎さんはあんまり喋ってほしくないですって言われるとちょっとなんか何とも言えない気分にな
る。寂しいね。
逆もそうだけどね、渡辺さんちょっと喋り弱いっすねとかって言われても何とも言えない気分になるけど、
まあ、そしたらまあ俺も反省しますよ。もっとキャラ出した方がいいんじゃないって、カズもなんかもっと三重弁とかで話してこうよみたいなねまあ別にそう言われたわけじゃないんだから、まあそれで話は戻ると、そういうトランプの記事とか入ってて、うん、そんな反響があるというのはやっぱり大きな反響が出るみたいで、その記事を書いてる俺に今の俺の所属してるその書籍の事務所がこうフォローしてきてくれたんだよ。
あ、先に事務所入ってたの？え、うん、その事務所の人が、
そう、俺のツイッターに、
どのフォロー？
ツイッターにフォローしてきたの。
ああ、その頃ね。
そんで、あ、こんな事務所が存在するんだと思って、そんなの知らないから、その書籍を売り込むところで見てたら、で、あ、どうも、みたいな感じで、フォローありがとうございます、みたいな感じで、ちょっとメッセージを送ったら、別にそんな深いメッセージじゃなかったので、ちょっとあの記事は面白かったですね、みたいな感じのチャットみたいな状態で続いて、いや、ああいう感じでトランプのネタとかで本とか出したいと思ってるんですよ、みたいなことを言ったら、まあ、とりあえず一回会いましょうっていうことになって、なんか社長と会ったな。で、社長と会った時に、俺はそのトランプのことが、ちょっと割と面白いおっさんだと思ってて、トランプが大統領になる10年以上前から結構テレビチェックしたり、実際講演聞きに行ったりとかしてたんだよって話をしたら、面白いですね、みたいになったんだけど、それで一回トランプのネタで出版社になんか企画出してみようか、みたいなこと言って、出したんだけど、2週間後ぐらいになんか引っかかんなくて、あの時に話してたトランプのことじゃなくて、実は芸能事務所でコミュニケーションとかの先生をちょろっとやってるって言ったけど、そっちでネタがありそうなんで、そっちの企画を急遽用意してくださいって言われちゃって、で、なんかまあトーク術っていうならこんなトピックでこういうことをインプロっていうそういうのがあって、それはまあね、もう俺も大学の時とかであったり、日本でもちょっとこう続けてやってみたりとか、そんな風にやってるんですよって言ったら、それベースにあの芸能界で得たトークとかをちょっとベースになんかこう体系化して、いつもはこう口で教えてる、なんとなくその場その場で対応してるだけかもしれないけど、マニュアルでも作る感じで一冊本作ってみませんかみたいなところから動き始めて、まあ、ダイヤモンドの人を紹介していただいて、その人が、じゃあこういう感じで、なんか77個じゃなくて、あの時は最初は99個の項目って言われて、項目だけ出してくれって言われた時に、うわ、多いなと思って、絶対削られて最終的にはなんか30何個とかみたいな、そういうアイデア出しみたいになるってことで、なんかまあ最初はハードル高くいったんだろうなと思ったんだけど、なんか99個が77個だけに減って、意外に減らなかったら結構分厚い本なんだけど、で、出たわけ。そして、どうなんだろうと思ったら店頭に並んだら結構さ、いろんなところの店頭に結構激しく積んであってさ、で、ベストセラーランキングなんかも日本のね、あの毎週出てるようなあのベスト100みたいなところには結構何週間も食い込んで結構売れたんだよ、そしたらやっぱり公演とかダイヤモンドで主催ありましたら100何人とか入ったりとかさ、なんかね、他のなんか図書館だとか、なんかそういう勉強会、ビジネスマンが集まってるなんとか会とか、ビジネス勉強会とか、そういうところで今回はハリウッド流ですって、最初のうちは俺も下手だったんだけど、まあなんだかんだ1年ぐらい試行錯誤してると、最近は結構ね、いろんなとこ行ってもね、いい感じに独自色が出せるんじゃないかみたいな、まあしょっちゅうやってるからね、できるようになって。今思えば最初ね、100人とかいた時は話し出しちゃえば全然平気したの大丈夫だったんだけど、一瞬ちょっとギョッとするようなね、とかウッドとか別に緊張するわけじゃないんだけど、あとちょっと俺もね、声をね、ちょっと鍛えたじゃないけど、ここ数年で。やっぱね、そのトーク術がどうなんですか、やっぱ裏方だったから、初めてカズに出会った頃とかに比べると、俺は今の方が声張れるような気がするから。
そうね、張ってるね。
あの時はね、まだ筋力が弱くて、ちょっと筋トレをしたりとか、まあ、ちょっと護身術を習ったりとかなんかしてるうちに、もうちょっと声が出るようになったから、あの時とかにもし今の話が来てても、なんていうの、公演とか行った時になんかこの人弱いなってふうになったかもしれないから、まあうまいこといろんなものが揃って、今は一応ラジオとか来ても何しても一応一通り対応できるような状態になって、いろいろこうことが運んでて、まあ恵まれてるなって感じはしてるかな。
懐かしいね、あの一緒に稽古したもんね。
そうそうそうそう、
もう何年前だあれ、5年前、
5、6年前だよ。ほら、俺もまだまだもうちょっと弱々、ね、しかったでしょ、声とか含めて。
弱々しかったけど、態度がでかいっていうか、なんていうか、肝が据わってるっていうか。
あ、そんな感じ俺。カズだってそうじゃないの。
肝が据わってたよ。
カズと俺、どっちが肝が据わってた？
何言ってんの、そっちでしょ。
あ、ほ
ん
と、人から見るとそう見えんだ。
何言ってんのよ。いや、他の、名前言っちゃダメだけど、P さんとかも言ってたじゃん。
P さん。
肝座ってるねって、P さん。
ああ、なるほどね。
P さんとかもよく話してたじゃん。
なんか全然自覚ないんだけどね。
いや、自覚、結構すごいこと言ってたよ。
なんかね、人に言われるとそういうふうに、いまだにそれを言われたって、それってすごいことですかって思っちゃうぐらいのタイプなんだ。
いやだからそっちが態度でかいから、もうこっちは声をでかくするしかないと思って。
なるほどね。
だから声張ってたんです、
でも面白かったよ、あれは。なんかね。
声張ってたら、なんでそんなに声張るんですかって聞いてくるから、ふざけんなって。
いやね、でもあれね、本当にさ、なんかこう、 あの稽古もさ、なんかこう効率的なんじゃなかったから、もっと効率的だといまだに毎週続けたいわって感じだもんね、稽古ね。
あー、まあ芝、あの僕とお嬢太はあの、まあ、演劇の稽古場で知り合ったんですけど、そうそうそう、その結構やっぱあるよ、なんか効率いいよく稽古回す人と、
うん、
まあ、その人にとっては多分効率的なんだろうけど、受けてる側にやったらこれは意味あんのかなっていうのが、
そうそうそうそう、なんかルーティンみたいになっちゃったりとかね、そういうので。
稽古のルーティンが一番怖いけどね。
この間オーストラリア行ってやった時なんかすごい効率的に回してたよ。
あ、何、そう、それはどういう、時間の効率がいいのか、内容
の効率がいいのか、内容とかもなんかみんなテキパキ動くし、内容的にもサクサクいって、はい行きましょうって2時間ぐらいで、なんか変な微妙な待ち時間とかを感じないような感じで、まあね、1回行ったとかだから、まあいろんなことがフレッシュに見えてるってのももちろんあるのかもしれないけど、結構ね、そんななんか、うん、その役者がもじもじしたりとか、なんか悩みがどうのとか、そういうのではなくて、もう本当に演技をして、演技的なダメ出しがあって、はい次みたいな感じで、そのダメ出しも何なんだろうなみたいな、答えわかんないなとかじゃなくて、そのダメ出しする側も的確に、こういう場合はこういうのがあって、こういうふうなエクササイズが必要で、こういうことに原因があると、ここをトレーニングしておくなみたいな、はい次みたいな感じで、ありとあらゆることのアドバイスが、だいたい長かったとしてももう45秒ぐらいの、1分以上はなんかしないんだけど、それなりになるほどっていうようなことをこう出すような先生だったね。
多分ね、うん、日本のそういう演劇、アマチュアの演劇界っていうのは、うん、結構なんかみんなね、自分に自信がない人が結構多いのよ。
なるほどね。
自分なんかその承認欲求があるから舞台に出たいって人があって、うん、まあそれは承認欲求があるから舞台に出たいのは全然構わないし、うん、そう思わなきゃ出れないんだけど、
うん
ね、承認欲求があるくせに自信がないからうじうじする人が多いって感じ。
アマチュアって言ったら怒られちゃうよ、一部の人に。
いやでも待って、しょうがないよ、待って、アマチュアって言って怒る人は大してそんなにいい役者じゃないよ、
本当。
多分怒んないと思う。プロで食っていけるのって
何、渡辺謙とかに、ね、舞台アマチュアだなとか
言っても、渡辺謙とはアマチュアじゃないよ、
怒んないと思う。何言ってんだこいつって多分白い目で見られたけど。
いわゆる芸能人っていう人は別なんだけど、うん、その大手芸能事務所とかに入らずに、うん、その映像の仕事とかもせずに、うん、舞台あのステージに立って飯食っていけてる人って日本に多分ね200人もいないんだって。150人ぐらい。
なるほどね。でも
そんな少ない、演劇人口が
だってほら、
もうそれだけで食っていける人は100、200人いない。
あ、事務所に指揮とかそういうのも入れないでね。
あ、指揮は入れない。 あそこは大手だから指揮とかなしに、例えば下北のさ劇場とかさ。
あ、なるほどね。あ、じゃ あのじゃあ 2.5 次元とかそういうのも入れずにってことね、うん。
あのね、当時の僕の読んだ資料にはね 2.5 次元がまだなかったんだよね。
なるほど。
だから今だと分かんないけど、10年代の頭だと日本中でそのステージに立って食ってきてる演技をやってる人は200人いなくて、
うん、
で演劇人口が日本中で10万人ぐらい。
なるほど。そんな多いんだ。
10万人の150人以下しか食えないんだって。
まあそんなこと言ったら、例えば放送作家とかだってね、なんか名乗ってる人いるけど、食える人は何人いてとか、本とか出したいとか言っても、本出した人は何人いてとか、裁判やりたいって言って本当に裁判して本当に金返ってきた人は何人いてって話ですよね。
少しな、最後の話って多い
な。そうそうそうそう。
え、放送作家の方が多いでしょ。150人もいるでしょ。1000人ぐらいいない。
いや、そんなの分かんないよ、それ。そんなのは
だって日本中テレビ局ってほら都道府県各1個あるでしょ。
いやそうだけど、あの地方局なんか作家なんかほとんど使わないところも多いしね。
あ、
だからなんてそもそもそうじゃなくて、なんか目指してる人がどれぐらいいるのか含めて全く分かんない。何人っていうのが予想もつかない。
そうだね、放送作家志望よりも役者志望の方が
圧倒的多い、ね。まあ、圧倒的それは多いだろうなと思うじゃん。歌手志望と役者志望なんてのは多分もう絶対どこの学校にもさ2桁で必ずいるみたいな、そんな感じするじゃん。
いるね、いるね。
どこの大学にもね多分絶対いるでしょ。カズは何 ?2.5 次元とかには目指さなかったの？アニメとか好きだけど。
アニメ言うほど好きじゃないよ。そんなに見てない。あの、2.5 次元、あとここ最近でしょ？ここ4、5年じゃない？
カズ、どう？なんかあの、忍たま乱太郎とか 2.5 次元流行ってるらしいけど、しんべヱ役とかどう？
俺だよ、でもね、俺子供の時にさ、着ぐるみの劇団っていうのがまだ今も持ってるんだけど、結構あってさ、忍たま乱太郎も着ぐるみで舞台とか昔やってたのよ。
へえ、それはもうほとんど声優とあれだよね、表情とか
だから本物 の、 そのアニメの声優さんが声だけやって、うん、で着ぐるみ入ってなんかそれをやるっていうのは、うん、でも劇団飛行船ってわかるかな、多分日本で一番大きい
とか、なんか聞いたことある気がするけどね。
そうそう、それは憧れた、だから俺それ舞台やりたかった、う
ん、その時見て。なんかさ、数の憧れるものってさ微妙に儲かんなそうなものに憧れるよね
興味ないんだろうね、なんか
そのお金とかにね。
いや、じゃあひねくれてるからさ、みんながみんなやりたいっていうのは多分
なんかその AD のガムテープがかっこいいとかさ、なんかラジオのさ耳に当てるのがいいとかさ、なんかラジオ自体も大して儲かんないだろうし、AD とかも稼げてないだろうし、なんか今日放送に登場したやつはみんななんか金の匂いが一切しないみたいなそういうものになんとなくすごい関心を示してるからちょっと面白かった
そうだね、そうだね。でもなんかね、その お金になりそうなことをちょっと興味持つとね、なんか周りがね、うん、そっとね、なんかそれはやめといた方がいいよって言われると
。なるほどね。
多分亮太も止めると思うよ。ちょっと俺なんかちょっと本気で金儲けしたいんだって言ったら、
うん、内容によるよね。
多分亮太も止める、
内容によるよ、ね、
止めると
思う。いや本気で
止めると思うよ。
本気でパチンコで50万
人にはねって、向き不向きがあってねって、
パチンコで50万使うとか言ったらそれは止めると思うよ。やめといた方がいいんじゃないだけどもし数がね、さらに裁判で頭金30万かけて200万ぐらい取り返したいんだったら、いやそれはなんか向いてるかもしれないっていうかもしれないよ
ね。あ、まあそれはね、賞賛があれば。
裁判とかでは儲けられそうな感じするじゃないですか、裁判キャラだからね。今途中から聞いた人はよくわかんないかもしれないですけど、この川崎さんは裁判キャラなんですよね。裁判でなんか
裁判まだ1回しかやったことない。
裁判で年収2000万だっけ、ここ5年ぐらい。
そうね、2000万か
な何嘘ついてるの、そんな稼そこまでは稼いでないだろう。
いやでもね、多分俺ね、本気になったら裁判で2500万稼げるっちゃ稼げそうなんだけどね。なんか
それやったら、そういうさ、もうブラック社員やってよ。
ブラック社員、
ブラック企業じゃなくて、もうこいつを働かせたらもうブラックな感じで経営者をどんどん訴えて
企業から見たらブラック
そうそうそう、いろんな、なんかもうそもそもブラック企業っぽいなっていうところにあえてすぐ就職してさ、いろんな資料をさささささっと集めてさ、すぐ訴訟してお金をカーッと奪って次のブラック企業に渡り歩くみたいな。そう、ブラック社員、これ漫画化できそうだよ、ね、
それ理論的に。それ俺多分それで食ってくれたら食ってくると思うよいやでもさ、それして人生楽しいかっていうのが、
いやその戦ってるってことが楽しい、
ね、
でもあれね、これはそのブラック社員っていうのは笑い事だけど、時々そういうね、まあいいか悪いか別として、いろんな会社に行っちゃセクハラだなんだとか言って訴訟吹っかけるみたいな、そういう女性っていうのはいるみたいね。
まあ女性に限らずそういう人はいるんじゃない、
問題になってる。まあね、でもほらセクハラとかそういうのほらやりやすかったりとかするからっていう、時々さ、最初の訴訟の時はいいけど、なんかあんまり続くとさ、なんかそれが問題になってたりとか。
そう、あれでしょ、アメリカだったよね、そういうの問題になって
る。そうそうそう。
日本の話？
アメリカでも日本でも両方あるよ。
あ、日本もあるんだ。
まあまあ、そういうわけで、ちょっといろいろ J-WAVE の話からこう芸能界の話に発展しましたけど、カズくんどうですか？これから、カズだって多分1年以内ぐらいにさ、多分なんかラジオとか多分呼ばれると思うんだけど、
うん、
どう、心構えできた、俺の説明で止まっちゃってるね。
あいやね、うん、心構えっていうかね、やっぱり僕側から入りたいから、うん、ヘッドホンだけ
あとさ、
写真撮るときにヘッドホンつけていいですかって頼む心構えはでき
たヘッドホン最後までつけなかったから、それ何も思わなかったな今度じゃあ会ったら、それヘッドホン何ですかって聞いとくよ、もし呼ばれたら。
あ、聞いといて。それ
結構ね、まあ本当かお世辞かどうか分かんないけどね、すごいなんかディレクターの人もすごい気を、なんかよく笑ってくれてね、いやいや、なんか面白かったんでまたねとか、呼ぶチャンスを作りたいですねと言ってくれたからさ。
あ、渡辺さんはそれ、あれ結構信じちゃうタイプなんだ。
や違う違う違う、具体的にあれだよ、あの日付、
具体的な話があったの。いや、よくあるよ、あの、おだてるためにさ、とりあえず褒めていくって人いるじゃん。
いや、そうだけど、具体的なさ、なんていうの、一応次来てくださいっていう、あの、なんていうの、こういうのをこの枠でって言って、マネージャーとこう話してたからさ。で、うちの。
それ、言っちゃダメでしょ、それ。
何？
え、それ、話したらダメなやつじゃないの？
いやいや、それまだ決まってないよ。だけど、ほら、うちの、その、事務所的に仲がいいような人なのか、よくわかんない。すごく詳しいとかわかんないけど。そういう感じでなんか話してたから、次の展開もまあちょっとあるってもおかしくないかなとは、俺はこう業界、自分も業界人だからさ、なんかそんな感じで見てるって、その先はわからないと。
まあ先があるとしても、さらに初回の放送の反響
も、そうそう、もちろんそれはないのはあれだから、今年の後半とかにもしあっても、ああ、ありがたいですねっていう感じかな。
じゃあもう一回番組名と時間だけをちょっとお伝えしておこうか。
セクション8、毎週水曜日とか、うん、そういうことじゃなくて、
あ、はい、セクション8、毎週水曜日の深夜0時から、配信しております。だいたい40分から1時間ぐらいの番組になると思うので、皆さんどうぞ聞いてください。
はい、じゃあ今晩もどうもありがとうございました。で、そうじゃなくて、
あ、ありがとうございます。いやいやいや、宣伝言っとかなきゃ。
僕の出たのは J-WAVE で、J-WAVE で、沢井製薬サウンドクリニックという番組で、
はい、
僕は8月の木曜日、毎週木曜日、5週間、ちょうど運いいことに、8月は木曜日が5週間があったので、5週間にわたって、あれですね、10時54分から11時5分だったかな、その10分間ぐらいの間。
4分かな ?4 分って書いてある。
4分。あ、そうか。その間、放送してますから。よかったら8月の間、ちょっと聞いてみてください。
で、関東にいる人は、まあ、ラジオとか、うん、で聞けると思うんですけど、関東外だとこう聞けないんだよね。
いやいやいやいや、ラジコがありますから。
ラジコでも、お金を、プレミアム会員にならなきゃ、確か JF って。あれ聞けるんだっけ？
あれ違う地域聞けなかったっけ、ラジコって。
聞けるんだけど、局によって、基本的にね、課金したら聞けない。
あ、そうなんだ。じゃあ、もしね、三重県の方とかいたら、すいませんっていうことかな。
その350円ぐらい払って。
そこまで、
聞けるので。
そこまでして聞いてくれる人は少ないと思うからね、まああれだけど。もしね、この番組を毎回欠かさず、すぐアップしたら聞いてくれる人が、カズのファンじゃなくて、俺のファンだったらそれぐらいやってくれる可能性もゼロじゃないけど、多分まあ、カズのファンだろうな。
なんでよ。どういうことそ
れ。いや、わかんない。ちょっとそこ自信持てなくて。
どういうこと、そこは自信も、こっちに振られてもさ、なんか俺が自信持てないよ。なんで俺のファンが。
いや、どっちかって言った
ら、課金して聞くのを前提なの。
いや、どっちかっていうと、この番組、カズのなんか仕切りにおいて、なんか、数の番組っていうイメージを俺が持ってるからかもしれない。
え、違うよ。この番組仕切ってんのそっちだよ。
俺？
いつも俺確認してんじゃん。聞いてるじゃん。こういうのどう？こういうのどう？
そうか、そうか。なんか俺そんな感じなの？俺そんなに、なんか態度でかくて言いたい方でやってない。俺が仕切ったりとかしてる。そんな感じ？俺全然。
え、俺に仕切ってんの誰なの？俺りょうだと思ってたよ。俺なの？
いや、じゃあ、うまいこと俺たち二人で力を合わせてるって感じの。ちょっとインプロ的な感じなんじゃないの。
ああ。
お互いそう思ってるってことは違う？
内容に関しては、りょうた、ん、の方が仕切ってると思う。で、制作面に限っては、俺の方が仕切ってる
気がするけど。まあ、あとはあれだよね。このトークの内容をこう仕切ってたりするだけで、テーマとかは結構数が選んでたりとかもあるじゃない。
そうだね。今回も、このテーマ行くぞって
決めたんだよね。そうそうそうそう。
そうだね。
まあ、なんかうまいことできてんだよ。まあ、そんなわけで今回はね、ちょっとね、J-WAVEの話でちょっとラジオから学んだこととか思っていたんですが、まあいろいろね、私の身の上話を含めて、まあ本とはどういうものかみたいなね、そんなところやりましたけど、楽しんでいただけたでしょうかということで、まあわーわー話してまいりましたが、そろそろお時間でございます。
はい、お時間です。じゃあこれさ、うん、また9月以降にさ、うん、この J-WAVEの番組に出たことに関して内容とかも突っ込んでさ、うん、またやれたらいい。
そうね、反響含めてね。反響ゼロでした、反響500万でしたとか、反響1000万でしたとか、いろいろあると思いますから。
うん。
うふんっていう。
ゼロか。
ん？
いや、この番組、いや、わかんない。両手のところに行くと思うよ。 うん、セクション8宛てに反響が来るかなっつったら多分来ないと思う
けど結構
一応これだってメッセージ送れるようにはなってるんだよ、ね、セクション8にメッセージは。でも多分セクション8の方には来ないかな。
大体セクション8が例えばなんかそれこそ10人聞いてくれてるとしたら JWAVE は何人ぐらい聞いてくれてんだろうね。
いや満単位でしょ。
あ、そんなに言ってるやっぱり。
え、まあ行かないかな。
万は行くよね。そうじゃなきゃあんなとこに事務所構えてらんないよね。
万行かなきゃ昼ずに。そんなワンフロアものまの JWAVE だのこれ。
うん、ワンフロアそんな感じだったね。だいたいさあれか、テレビの視聴率とかがさ多分お昼とか 1% とか、うん、そういう一番低いところでも 1-2% あったりとか、200万人とか聞いてるわけじゃない、見てるわけじゃない、うん、そうするとテレビよりもラジオが聞いてないっつったって、うん、下手すると5万人とか聞いてるかもしれないね。
聞いてんじゃん。
十分
JWAVE って
言うんだし、テレビの一番数字悪いところの20分の1と20人に1人がテレビの代わりにラジオ聞いてる、ドライバーとかそういう人がいたら確かに数万は聞いてるだろうね。もしかしたら怒られちゃうかな、そんなこと言ったら。そんなもんじゃないですよって怒られちゃうから。
いや、かも、いや、下手したら、なんか、怒りの投書来ると思うよ。ぐらいは聞いてんじゃない。だって、沢井製薬の提供の番組でしょ、これ。
う
ん、
そう。
沢井製薬がスポンサーを出してんだったら、結構聞いてるはずだよ。
そうか、そうか、そうか。なんか、俺、とんでもない田舎者みたいなこと言ってるね、放送作家やってる割にね。まあ、ラジオについては詳しくないですから申し訳ございませんって話だけど、テレビしかわからないんです私はっていうね。
それも聞いときゃよかったよね、うん、
聞いときゃよかった。
これドラクエの人が聞いてるんですかって。
そうか、俺も六本木ヒルズいるしずっとあの人を待ち伏せして聞いてみようかなと。
いや結構聞いてると思うよ、その辺のポッドキャストよりかは視聴率っていうの、再生数っていうの、
まあ、それは
あると思うよ。
それはそうだろうね、その辺のよりはね。
うん、
了解です。またまあ反響含めてこの番組であと終えればと思いますので、こうご期待ということでよろしくお願いします。じゃあ皆様そして川崎さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。